Today we're back in the book of Mark. It's actually going to be the last Sunday we're in the book of Mark until after the new year.
今日はマルコの福音書に戻りますが、今日が、最後の、来年になるまでの間、少しこのマルコをお休みしますので、マルコの福音書を見ていくのが今日は最後に、今年最後になります。
And we want to look at the second of three questions that Jesus is confronted with by three, by different sects of leaders from that group that I explained to you a few weeks ago. It's called the Sanhedrin.
今日は最高法院を構成するグループのリーダーたちからイエスに投げかけられた3つの質問のうちの2つ目を見ていきたいと思います。
If you remember 3 weeks ago, we were introduced to the Sanhedrin.Who confronted Jesus in the temple, and what they were doing was looking for a way to trap him and to discredit him in his words.
3週間前、宮でイエスに対して罠をかけ、イエスの言葉によって信用を失わせる方法を模索していたサンヘドリンと呼ばれる最高法院のことをお話しいたしました。
Now, as a reminder of who the Sanhedrin was, the Sanhedrin was the ruling party that governed.Jewish religious and really much of their civic life as well.
サンヘドリンとはユダヤ人の宗教と市民生活の大部分を支配していた政治的党派であることをお話しいたしました。
Today's passage in Mark chapter 12, verses 18 through 27, is the second test, the second of these tests, and it's from a group that made up, that was part of the Sanhedrin known as the Sadducees.
今日のマルコの福音書12章18節から27節の箇所は、2つ目のグループであるサドカイ派と呼ばれる人たちから試された場面です。
Now, beginning with the question of the Pharisees, now the Sadducees, and still to come, the group known as the scribes, they're going to question Jesus.To test him.
パリサイ人たちに始まり、今度はサドカイ人が、そしてその後は律法学者たちがイエスを試すために質問をしています。
And we'll come back to the question from the scribes after the new year.
律法学者たちからの質問については、新年明けてからまた触れることになります。
In each event of questioning, what happens is Jesus demonstrates his authority, which we saw was established at his baptism by John the Baptist and has characterized his entire ministry.
この質問をされるたびにイエスはヨハネによるバプテスマで確立し、そのミニストリー全体にわたるご自分の権威を示されました。
And we need to remember the context in which these groups are now seeking to question Jesus.
またこれらのグループがイエスに質問しようとしていた背景を思い出していただきたいと思います。
Mark 12:12 leads into these confrontations by telling us this, and they were seeking to arrest him, but feared the people, for they perceived that he had told the parable against them. So they left him and they went away.
マルコの福音書12章12節では、彼らはこの例え話が自分たちを指して語られたことに気づいたので、イエスを捕らえようと思ったが群衆を恐れた。それでイエスを残して立ち去ったと、どうしてこのような対立に発展していったかの、を説明しています。
So they're looking for a reason to arrest Jesus and to undermine his influence in society.
彼らは社会におけるイエスの影響力を弱めるためにイエスを捕らえる理由を探していました。
And it's towards that purpose that we see these three confrontations happen.
そしてその目的のためにこれら3つの対立が起こるのを見るわけです。
Let's begin by reading our passage for today, Mark chapter 12, verses 18 through 27, and See the second confrontation with the Sadducees.
今日の聖書箇所であるマルコの福音書12章18節から27節を読んで2つ目のサドカイ人との対立を見ていきましょう。
The Bible says, starting in verse 18 of Mark 12, And Sadducees came to him, who say that there is no resurrection. And they asked him a question, saying, Teacher, Moses wrote for us that if a man's brother dies and leaves a wife, but leaves no child...The man must take the widow and raise up offspring for his brother. There were seven brothers. The first took a wife, and when he died, left no offspring. And the second took her, and died, leaving no offspring. And the third likewise, and the seven left no offspring. Last of all, the woman also died. In the resurrection, when they rise again, whose wife will she be? For when they rise from for the seven had her as wife. Jesus said to them, "Is this not the reason you're wrong? Because you know neither the scriptures nor the power of God. For when they rise from the dead, they neither marry nor are given in marriage, but are like angels in heaven. And as for the dead being raised, have you not read in the book of Moses, in the passage about the bush, how God spoke to him, saying, 'I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob.' He is not God of the dead, but of the living. You are quite wrong."
18節からお読みします。また復活はないと言っているサドカイ人たちがイエスのところに来て質問した。先生、モーセは私たちのためにこう書いています。もしある人の兄が死んで妻を後に残し子を残さなかった場合、その弟が兄嫁を妻にして兄のために子孫を残さなければならない。さて7人の兄弟がいました。長男が妻を迎えましたが死んで子孫を残せませんでした。次男が兄嫁を妻にしましたが、やはり死んで子孫を残しませんでした。三男も同様でした。こうして7人とも子孫を残しませんでした。最後にその妻も死にました。復活の際、彼らがよみがえるとき、彼女は彼らのうちの誰の妻になるのでしょうか。7人とも彼女を妻にしたのですが、イエスは彼らに言われた。あなた方は聖書も神の力も知らないので、そのために思い違いをしているのではありませんか。死人の中からよみがえるときには、人は目取ることも嫁ぐこともなく天の御使いたちのようです。死人がよみがえることについては、モーセの書にある芝の箇所で神がモーセにどう語られたか、あなた方は読んだことがないのですか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあります。神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神です。あなた方は大変な思い違いをしています。
Remember, the first questioning, it happened with the Pharisees. And now, this second questioning happens from a group, called the Sadducees. The second major group that was part of the Sanhedrin.
最初の質問はパリサイ人たちからでしたが、この2番目の質問は最高法院を構成する第二の主要グループであったサドカイ人たちからのものでした。
And if we're really going to understand these questions here, and we're going to understand Jesus' response, we need to understand more about this group known as the Sadducees.
ここでの質問とそれに対するイエスの答えを理解するために、サドカイ人と呼ばれていたこのグループについてもう少し理解する必要があります。
The Sadducees and the Pharisees, they were both formed during the period of what we know as the Maccabean Revolt in Israel's history.
サドカイ派とパリサイ派は共にイスラエルの歴史においてマカベアの反乱の時代に形成されました。
Now, this was sometime between 200 and 150 BC.
それは紀元前200年から150年頃のことです。
The Jerusalem at the time was fully controlled by a people known as the Seleucids, during this 400 year period between the writing of the Old Testament and the writing of the New Testament.
旧約聖書が書かれてから新約聖書が書かれるまでの400年の間で、エルサレムがセレウコス朝によって完全に支配されていた頃のことです。
Now, other than their founding day, these two groups could not have been more different.
これら2つのグループですが、その始まりの時期以外はこの上なく異なっていました。
The Pharisees accepted all three sections ofThe Old Testament, which Jesus himself did as well, because we see Jesus quote from all three of the sections of the Old Testament.
パリサイ派は旧約聖書の3つの部分をすべて受け入れており、これはイエスも同じことで、イエスご自身もそれら3つの部分すべてから引用されています。
The first section was the Torah, or the law, the first, that's the first five books of the Old Testament. And then you would have the Nevi'im, or the prophets, which would include most of the major and minor prophetical books in the Old Testament, as well as 1 and 2 Samuel, 1 and 2 Kings, Joshua, and Judges. And then, finally, they had the Ketubim, or the writings, which included all the other books of the Old Testament.
旧約聖書の最初の5つの書であるトーラーと呼ばれる立法、旧約聖書のほとんどの大予言書と小予言書、サムエル記第1第2、列王記第1第2、ヨシュア記、詩式を含むネビームと呼ばれる予言書、そしてその他すべての書であるケスビーム、諸書があります。
So all of these books from all three sections were considered scripture by Jesus.And by the Pharisees.
これらすべての書がイエスとパリサイ人たちに聖典とみなされていたわけです。
The Sadducees only accepted the Torah, the books of the law given to Moses, those first five books of the Hebrew Bible.
サドカイ派はモーセによって与えられたトーラ、立法のみ、最初のモーセの五冊ですね、これだけを受け入れました。
They did not consider any other writings.From the Old Testament to be scripture, and therefore they did not consider them to be revelation from God.
彼らは旧約聖書のその他の書は聖典として認めておらず、従って神からの啓示とは考えませんでした。
And this understanding of the Torah then led them to other false beliefs about God.
この律法に関する理解は彼らを誤った信仰へと導いていきました。
Because it was not in their understanding, as they read the Torah, it was not taught there. They didn't believe in God's sovereignty, but they believed in the absolute free will of humans to make entirely their own choices apart from God.
彼らの理解ではトーラーには教えられていないということだったので、神の主権は信じず、人が自分で選択できる絶対的な自由意志だけを信じていました。
Now, many today.Also believe in what I would consider that to be an error of theology.
今日でも多くの人がこの誤った神学を信じていると思います。
They also did not see any afterlife, so they didn't believe in a resurrection or really any life past human death. While the Pharisees even and most of Israel believed in an afterlife.
また彼らは死後の世界も見ていなかったので復活や人間の死後の命も信じていませんでしたが、パリサイ人やほとんどのイスラエル人は死後の世界を信じていました。
So as this passage begins, it's pointing out their question regarding resurrection that they don't even believe in is absurd to them.
ですから復活に関するこの質問は彼らの目にはそもそも馬鹿げた質問だったわけです。
But while they themselves would have flatly rejected any premise of a resurrection, their question itself was based on teaching from the Torah.
けれども彼ら自身は復活という考えを完全に否定していたみましたが、彼らの質問は律法の教えに基づいたものでした。
Now in the law or the Torah in those first five books of Moses, it describes a relationship known as I'm going to say this wrong. Levirate marriage.
この立法の中にはレビラト婚という関係が記されています。
Now we read about this in Deuteronomy chapter 25, verses 5 through 6.
このことを新明記の25章5節6節に読むことができます。
And the Bible says in Deuteronomy 25, it says, if brothers dwell together and one of them dies and has no son.The wife of the dead man shall be married, not be married outside the family to a stranger. Her husband's brother shall go into her and take her as his wife and perform the duty of a husband's brother to her. And the first son whom she bears shall succeed to the name of his dead brother, that his name may not be blotted out of Israel.
兄弟が一緒に住んでいて、そのうちの一人が死に、彼に息子がいない場合、死んだ者の妻は家族以外の他の男に嫁いではならない。 その夫の兄弟がその女のところに入り、これを妻とし、夫の兄弟としての義務を果たさなければならない。そして彼女が産む最初の男子が死んだ兄弟の名を継ぎ、その名がイスラエルから消し去られないようにしなければならないとあります。
Now, the goal here, as God lays this out in the Old Testament, was not to promote polygamy, it was not to promote immorality, but it was to allow a widow to not have to go outside the people of Israel, away from the people of God, to have the security of her future, which at that time would have been through having children.
目的は一夫多妻制や不道徳を助長することではなく、ヤマメがイスラエルの人々から神の民のその社会から離れることがなく、子供を通して将来の安心を得られるようにすることでした。
Now, following this accepted tradition then from the law, they ask this absurd question regarding who of the seven brothers would be married to this woman who had been the wife to each of them when the resurrection happens.
立法で受け入れられているこの伝統に従って、彼らは復活の際7人の兄弟の妻であった女性が誰と結婚するのかという突拍子もない質問をしました。
Now, this question in this case is not so much meant to trap him into saying something、that could cause his arrest, but if they could trip him up into siding with them, the Sadducees, against the Pharisees,It would actually serve their purpose because it would discredit him to most of the people in Israel who at that time agreed with the Pharisees on the reality of a resurrection.
この質問はイエスを罠にかけて捕らえられるようなことを言わせるためというよりも、パリサイ派に対して自分たちの側に立つような発言をイエスから得られれば、復活の現実についてパリサイ派に同意しているほとんどの人のイエスに対する信用をなくすという自分たちの目的にかなっていたからです。
But just like with the Pharisees, Jesus will provide an answer to their question that is going to shut them down.
ですが、パリサイ人に対してと同じく、イエスは彼らの質問に対しても彼らを黙らせるような答えをお与えになりました。
But he does deal with them differently.Than he did the Pharisees.
ただパリサイ人にとった対応とはちょっと違った対応をされました。
Unlike with the Pharisees, to the Sadducees, Jesus gives a very direct and he gives a very firm answer.
パリサイ人に対してとは違い、サドカイ人たちにイエスはとても直接的で確固とした答えをお与えになりました。
Look again at verse 24 here. Jesus said to themIs this not the reason you are wrong? Because you know neither the scriptures nor the power of God.
もう一度24節を見てください。イエスは彼らに言われた。あなた方は聖書も神の力も知らないので、そのために思い違いをしているのではありませんか?
That is some strong language if you didn't catch that. That's really strong language.
なんときつい言葉でしょうか。
To the Pharisees, he never accused them of not knowing the scriptures.
イエスがパリサイ人に対して、あなたたちは聖書を知らないと非難したことはありません。
Their knowledge of the scriptures, and really their knowledge of even essential beliefs based on those scriptures, actually matched Jesus' own beliefs.
彼らの聖書の知識、そして聖書に基づく本質的な信仰はイエスと同じものでした。
But to the Sadducees, he says, you don't know the scriptures, the Bible, and you don't understand God because you deny his power.
ですが、イエスはサドカイ人が神の力を否定していることから、聖書も神も知らないと言われました。
By denying God's sovereignty, in electing those he chose to salvation, and then...Not seeing any hope for life after death for those whom God has created, the Sadducees had created a very weak version of God that resembled humanity more than humanity's creator, the God of the Bible.
選ばれた人々を救いに導くという神の主権を否定し、神が創造された者たちの死後の命に何の希望も見出さないことで、彼らは人類の創造主である聖書の神よりも人間のような弱い神を作り出したのです。
And what's interesting here is that their ideas about the resurrection, they weren't actually really based on anything found in the Bible, but what they were based on here was what the Pharisees believed, which, to be honest, were not shaped well by biblical revelation either.
また、ここでの彼らの復活についての考えは聖書に記されたことに基づくのではなく、聖書の中に掲示されたことによって、完全に作られた形作られたわけでもないパリサイ派の信仰に基づいたものでした。
Of course, we've already said the Pharisees believed in a resurrection for God's people at some point after their death, but they mistakenly believed that it was essentially to a lifeThat just continued on the same as we experience here, just in kind of a more elevated way than what we experience here on earth.
パリサイ派の人々は死後のある時点で神の民が復活することは信じていましたが、それは地上で経験する命がより高められた形で続くだけのものと誤解していました。
But what Jesus points out is that the resurrected life, the people of God,We can look forward to is one that is completely different from this life here on earth.
ですが、イエスは神の民が待ち望んでいる復活の命とは、この世の人生とは全く異なるものであると指摘しました。
He compares it to something that is so otherworldly, so I mean, I guess we could say supernatural even, that it is what the angels.Experience.
イエスはそれを天の御使いたちが経験するような別世界のものに例えています。
Verse 25 says, For when they rise from the dead, they neither marry nor are given in marriage, but are like angels in heaven.
25節は、死人の中から蘇るときには、人はめとることも嫁ぐこともなく、天の御使いたちのようですと言っています。
Now, something you have to understand with that response is,The Sadducees didn't believe in angels either. So throughout this response, Jesus is directly challenging them to the core of their faith.
サドカイ人は御使いのことも信じていませんでしたので、この応答を通してイエスは彼らの信仰の核心にも問いを投げかけていたことを理解する必要があります。
Now we have to admit here, I hope, that on the surface, for those of us,Who are married, this may sound like a pretty terrible future to look forward to.
さて、一見すると、私たちの中で結婚している者たちにとって、これはひどい将来のようにも聞こえるかもしれません。
Our marriages are, can be, should be, the best relationships we can experience here on earth. But now Jesus is saying,That those relationships are going to end at death.
結婚はこの地上で経験できる最高の関係で、またそうあるべきですが、イエスはその関係が死によって終わると言っておられます。
Now, we definitely should not take this statement as a statement against marriage in any way. Jesus has already made clear in his response in Mark 10.To the Pharisees, that marriage is so important that to break the marriage covenant by divorce for all but the most severe reasons would be counted as sin by God.
これをいかなる意味でも結婚を否定する発言として受け取るべきではありません。マルコ10章でのパリサイ人たちへの回答で、結婚はとても重要な関係であり、とても深刻な理由がなく離婚することによって結婚の契約を破ることは神によって罪とみなされることであることをイエスは明らかにされています。
Mark chapter 10 verses 11 through 12 shows us Jesus' attitude towards marriage. It says, and he said to them, whoever divorces his wife and marries another commits adultery against her, and if she divorces her husband and marries another, she commits adultery.
マルコの福音書10章11節から12節では、結婚に対するイエスの態度がわかります。そこには、イエスは彼らに言われた。誰でも自分の妻を離縁し、別の女を妻にする者は、妻に対して姦淫を犯すのです。妻も夫を離縁して別の男に嫁ぐなら姦淫を犯すのですとあります。
So God would not have a low view of marriage to add to our eternal joy.
ですから私たちの永遠の喜びを増すために神が結婚を軽んじているわけではないでしょう。
Rather, Jesus is pointing us to a truth here that whateverOur eternal state of life has in store for us. That is going to be far better than the relationship that ideally is the closest and most intimate that we can experience here on this earth.
むしろイエスは私たちに約束された永遠の命がどのようなものであれ、この世で経験することができる最も親密で理想の関係よりもはるかに素晴らしいものになるという真理を示しておられるのです。
A view of heaven, a view of eternal life that looks at that resurrected future and sees simply a continuation of life here on earth, that is far too small a view of our eternity.
天国と永遠の命という復活の未来を単にこの世での生活の続きと見ることはあまりにもちっぽけな見方すぎます。
Philippians chapter 3 verses 20 through 21 gives us a glimpse of that future.
ピリピ人への手紙3章20節から21節はその未来を垣間見せてくれています。
The Bible says in Philippians 3, but our citizenship is in heaven, and from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body to be like His glorious body by the power that enables Him even to subject all things to Himself.
しかし、私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自分に従わせることさえできる道からによって私たちの卑しい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。
Our existence will not be the physical existence that we experience now, but a resurrected existence that is the same as that of our Savior Jesus Christ that He is now experiencing in heaven.
私たちの存在は今経験している肉体的な存在ではなく、救い主イエス・キリストが今まさに天国で経験しているのと同じ復活した存在となります。
His resurrected existence, Jesus' resurrected existence, is one of glory. It's one of power that will in some wayBe the exact same as that you and I will experience if we know Jesus Christ.
イエス・キリストの復活後の存在は栄光と力に満ちたもので、私たちがいつの日か経験するのもキリストのそれと同じようになるのでしょう。
Now I want to come back to this idea at the end, but Jesus is not done with his critique of the Sadducees' beliefs.
この点については最後にもう一度振り返りたいと思いますが、ここでイエスはサドカイ人の信仰に対する批判を終えていません。
Remember, they claim not to believe, to not believe in the resurrection, but they claim it was not a part of the Torah, the first five books of the Bible.
彼らは復活が律法の一部でないとして、復活を信じていなかったことを思い出してください。
And so Jesus.Delivers kind of a final, really devastating attack against their misinterpretation of scripture and their bad theology, and he does it using the words of the Torah itself from Exodus chapter 3 and verse 6.
イエスは聖書の誤った解釈と間違った神学に対して出エジプト記3章6節にある律法そのものの言葉を用いて最後の決定的な攻撃をされました。
In Exodus chapter 3 verse 6, God introduces himself to Moses in a burning bush.With these words, and he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look at God.
出エジプト記3章6節で、神はご自分を次の言葉でモーセに示されました。さらに仰せられた。私はあなたの父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは顔を隠した。神を仰ぎ見るのを恐れたからである。
Jesus follows up his quote of that passage with verse 27. He is not God of the dead, but of the living. You are quite wrong.
イエスはその箇所を引用した後、27節で、神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神です。あなた方は大変な思い違いをしています、とおっしゃいました。
Jesus was pointing out,That by God saying that he was the God of Abraham, Isaac, and Jacob, all who were dead by the time of Moses, there was an assumption of continuing existence for them beyond the grave.
イエスが指摘されたのは、モーセの時代にはすでに死んでいたアブラハム、イサク、ヤコブの神であるという神の言葉には、死んだ後にも存在し続けるという前提があるということでした。
God makes promises, and he keeps those promises with living people. And Jesus is assuming that these men of God are still alive, even though it's an existence outside of our physical life here on earth.
神は生きている人々と約束を交わし、それを守られます。それが地上での肉体的な存在とは違う存在とはいえ、イエスはこれらの人たちがまだ生きているということを前提にしています。
In Matthew chapter 8, Jesus even says that we're going to share a meal. All of us, you and I here, if we know Christ, are going to share a meal together with these men at some point in time in the future.
マタイによる福音書8章で、イエスを知る私たち皆が、イエスは私たちが将来この人たちと食事を共にするとさえ言っておられます。
Matthew 8:11 says, I tell you, many will come from the east and west and recline at table with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven.
マタイの福音書8章11節ではこう言っています。あなた方に言いますが、多くの人が東からも西からも来て、天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着きます。
There is an assumption throughout the Bible in every place that death is spoken of that it is usually connected with a continuing existence in some form.
聖書全体を通して死について語られているすべての箇所に見られる前提があります。それは死が通常何らかの形で存続し続けているということと結びつけられているということです。
And it's important for us to understand that because in a place like Luke 16, that existence beyond death for one who has not lived a godly life is seen as torture.
ルカの福音書16章では神に従った生き方をしなかった者にとって死後の存在は苦しみと捉えられています。
Luke 16:23 says And in Hades being in torment he lifted up his eyes and saw Abraham afar off and Lazarus at his side.
ルカの福音書16章23節、金持ちが読みで苦しみながら目を上げると遠くにアブラハムとその懐にいるラザロが見えた。
And this goes right along with what Jesus says in Matthew 25:46, and these will go away into eternal punishment, but the righteous into eternal life.
これはイエスがマタイの福音書25章46節で、こうしてこの者たちは永遠の刑罰に入り、正しい人たちは永遠の命に入るのですと言われたことと一致します。
So what makes the difference in our destiny and where we will go after death.
では私たちの死後の運命の違いはどこにあるのでしょうか。
The fact is that Jesus has shown us that there is life beyond the grave, and I hope you can see that this morning.
事実、イエスは死の向こう側に命があることを示されました。このことを皆さんが理解してくださることを本当に願います。
So how can we be assured of what Jesus calls eternal life rather than what we saw described as eternal punishment?
永遠の罰ではなく、イエスが言うところの永遠の命をどうすれば確信することができるのでしょうか。
The answer is Jesus himself.
その答えはイエスご自身にあります。
And that's where we must return.
そしてそこに私たちは戻らなくてはいけません。
Jesus is very clear here. You are quite wrong.
イエスはとてもはっきりと、あなた方は大変な思い違いをしていますと言われました。
And Jesus himself would prove them wrong by doing one thing.Rising from the dead.
そしてイエスご自身が死からよみがえられることによって彼らが間違っていることを証明することになるのです。
The strongest argument against the teaching and belief of the Sadducees will be Jesus's own life itself.
サドカイ人の教えと信仰に対する一番の論証はイエスの人生そのものでした。
Jesus does not just teachThat the resurrection is real. He is the resurrection.
イエスは単に復活が事実であると教えられたのではなく、イエスご自身が復活そのものでした。
In John 11:25-26, Jesus makes this clear. Jesus said to her, "I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. And everyone who lives and believes in me.Shall never die.
ヨハネの福音書11章25節から26節でイエスはこのことを明確にされています。イエスは彼女に言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか。
There is a resurrection comingFor all of us who believe in Jesus Christ.
イエス・キリストを信じる者すべてに復活が訪れる日が来ます。
1 Thessalonians 4, chapter 4, verses 16 through 17 says, For the Lord himself will descend from heaven with a cry of command, with the voice of an archangel, and with the sound of the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive, who are left,will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will always be with the Lord.
テサロニケ人への手紙第1、4章16から17節はこう言っています。すなわち、号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きとともに、主ご自身が天から下ってこられます。そしてまず、キリストにある死者がよみがえり、それから生き残っている私たちが、彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で主と会うのです。こうして私たちはいつまでも主と共にいることになります。
Every one of you in this room today, you will live somewhere forever.
ここにおられる皆さんも永遠にどこかで生きます。
Physical existence on this earthIs not all that there is to our lives.
この地上での肉体的な存在が私たちの人生すべてではありません。
You will experience a resurrected life, or you will experience the eternal punishment described in Luke and Matthew that we read earlier.
復活した永遠の命を経験することになるか。先に読んだルカとマタイの福音書にあるように永遠の罰を経験することになるかです。そしてその行き先の違いとなるのがイエス・キリストです。皆さんはイエスをどうされましたか。
Have you rejected him? as the Sadducees really had.
サドカイ人たちのようにイエスを拒んでおられるでしょうか?
Or do you accept him and put your faith in him as your Lord and your Savior?
あるいはイエスを受け入れ、イエスを主としてご自分の救い主として信頼されていますか?
He is the only way to eternal life.
イエスのみが永遠の命に至る唯一の道です。
It's not coming into this room, going to church.
ただこの教会に来て、礼拝をするだけではありません。
It's not going under the water and getting baptized.
水の中に入ってバプテスマを受ける、それだけでそうなるわけでもありません。
It's only Jesus.
イエスのみが私たちを永遠の命に、導いてくださいます。
Finally, I want us to see one final application from this text.
さて、この箇所の最後のポイントを見ていきたいと思います。
False doctrine, false teaching, it must be confronted.
偽りの教理には立ち向かっていかなくてはなりません。
Jesus confronts the false teaching of the Sadducees here.Very directly.
イエスはここでサドカイ人たちの誤った教えに真っ向から立ち向かっておられます。
The Sadducees wanted to only accept parts of the Bible, and they wanted to accept that part even on their terms, where it lost all of its supernatural elements.
サドカイ人は聖書の一部だけを超自然的な要素を失った彼らの基準に従って受け入れようとしました。
This is the same path that theological liberalism has taken over the course of the last 300 years or so, beginning with Enlightenment rationalism.
これは啓蒙思想に始まって過去300年ほどの間に自由神学主義が歩んできた道でもあります。
Philosophers and theologians wanted to still claim a belief in God and to a lesser degree the Bible.But they did that by removing anything that did not fit with a what they considered a rationalistic worldview.
哲学者や神学者たちは神や聖書への信仰を主張していたものの、そのために合理主義的な世界観にそぐわないものを排除しました。
So miracles had to go.
ですから奇跡は認められませんでした。
Viewing the Bible through the lens of divine revelation from God had to be replaced with viewing it as a book that contained myth and non-historical events that would teach us about God in some way, but we couldn't rely on those things as history.
神からの啓示というレンズを通して聖書を見るのではなく、神話や史実ではない出来事を多く含んでいて、何らかの形では神について教えてくれているものの、歴史書としては当てにならない書物として聖書を見る必要がありました。
And that sort of understanding continues today, and it continues even in some who would call themselves evangelicals, which should mean that you accept the Bible as the divine and authoritative revelation from God, inerrant even.
このような理解は今日も続いており、聖書を神からの神聖で権威ある啓示として、誤りのないものとして受け入れるべき福音派を名乗る人々の中にさえ見られます。
But many today want to reject or just ignore the difficult parts of scripture that may offend people while still saying that they believe the Bible is true.
そして聖書が真実だと信じていると言いながら、人々を不愉快にさせてしまう可能性のある聖書の難解な部分を拒絶したり無視したりする従う人も多くおられます。
And church, we have a responsibility to call that false teaching out.
私たちはそのような誤った教えを排除していかなくてはなりません。
Everything in this book, in this Bible is true. And Jesus did not mince his words when he said to these false teachers, "You are quite wrong."
この本、聖書に書かれていることは全て真実です。イエスは偽教師たちに対して、あなた方は大変な思い違いをしています。 と決して言葉を濁すことはありませんでした。
In 1 Timothy chapter 3 verse 15, Paul calls the church of the living God, a pillar and buttress of the truth.
テモテへの手紙第1、3章15節で、パウロは教会を真理の柱と土台である生ける神の教会と呼んでいます。
The church, the body of Christ,has a responsibility starting with the elders, yes, but going through every single member of the church to call out false teaching, to protect the authority of the word of God within the congregation of the body of Christ.
教会には長老たちに始まり、信徒一人一人に至るまで、偽りの教えを指摘し、信徒内での神の御言葉の権威を守る責任があります。
And so,As I close today, before we go into the Lord's Supper, I challenge us as the church, not just elders, to protect the doctrine of the church.
ですから最後に長老たちだけではなく、教会として私たちが教会の教義を守るよう挑みたいと思います。
And to do that, you have to know the Word of God.And you have to apply the word of God to your own life. And then we apply it to the life of the body of Christ, the church.
そのためには、神の御言葉を知り、神の御言葉を自分の人生に、そしてキリストの体である教会に反映していかなくてはなりません。
And I hope that may we be a people of the book.A people of the Bible who care about truth and are willing to confront error so that we confront people with the pure gospel and invite them to experience with us the resurrection to an eternal life of glory with our risen Savior, Jesus Christ.
私たちが真理を大切にし、誤りには立ち向かうことを厭わない御言葉の人々でありますように、またそれゆえに純粋な福音を持って人々に語り、共に復活された救い主イエス・キリストと永遠の栄光と人生を歩む復活へと人々を導く、人々を招くものでありますようにと心から願います。
And it is that pure gospel that is represented in this communion meal that we will share today.
私たちが今日守るこの主の晩餐が象徴するものは、その純粋な福音そのものです。
After I pray, the deacons are going to serve the bread and the cup so that we can eat and drink this together as the body.
牧師の祈りの後、執事たちがパンとカップをお配りいたします。その後に皆さんで、共に晩餐に預かりたいと思います。
If you know Jesus Christ as your Lord and your Savior, and if you've been obedient in baptism, then we invite you to join us in this meal this morning.
イエス・キリストを主として、また救い主として、受け入れておられ、バプテスムを受けられた方は、共にこの晩餐にお預かりいただければと思います。
If this does not describe you, I would ask you to please not participate, but to simply watch what happens and reflect on the natureOf Christ's death and the salvation from sin that is offered to every one of us because of his death and his resurrection.
まだイエスを受け入れておられない方は、この晩餐へのご参加はご遠慮いただければと思いますが、ぜひイエスの死と復活により私たちに与えられた罪からの救いと、それからイエスの死について思いを巡らせていただければと思います。
Let's pray.
お祈りいたします。
Our Heavenly Father, we're so thankful that you died for us. Lord, as your people, we are not deserving of that death. We have failed you. We have, like the Sadducees, have failed to believe what you tell us in your word. And Lord, I pray that you would forgive us for our unbelief, that you would help us to look to you and to trust in you, to trust what your word says.As your revelation to us of who you are and who we are and who we can be in Jesus Christ. And Lord, I pray that now as we gather around your table, that we would be confronted with the gospel, that we would see Jesus Christ as the Lamb of God who goes to the cross to take the sin of the world, to take your wrath against our sin on himself so that we can be forgiven. We can be made righteous in Jesus. Lord, we thank you for your salvation. We thank you for calling us into your body, for giving us your word. May we protect it as the truth, as your revelation that you have delivered to us. Father, we love you. We praise you. We pray that we would glorify you in this celebration of this communion meal today. We pray this in Christ's holy name. Amen.